ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、武田義文がお送りします。今日はね、特別にね、後でご紹介しますけど、僕の尊敬する、作家、あるいは美術評論家の、後でお名前も今隠しておきますね、今スタジオにお招きしております。で、このね、いつもね、6月、これ梅雨が、の頃ですけど、昨日実はですね、素晴らしい体験を、僕は京都の北の方、緑ヶ池っていう池のほとりの、まあちょっと風変わりなマンション、山沿いのマンションですけど、そこに今日構えてるんです。で、そのまあ、あだ名がついていて、コウモリ城なんていうあだ名がついている怪しいマンションなんですけど、そのそびえるようなそこにいるんですが、その1階から、僕のとこちょっと上の階ですけど、入っていこうとすると夜、小さなね、青い光がね、こう、ヒューっとこう舞うんですね。いや、僕はまさかね、そこまでとは思ったんだけど、初めてですね、そのマンションの中といっても吹き抜けの部分、パブリックな場所ですけど、そこをね、ホタルが、一羽のホタルが、飛んだわけです。で、それは驚いて僕は手を差し伸べたら、そこにやってきまして止まってくれて、で、僕はその手のひらの中に優しく包み込んで、僕の部屋まで持って上がり、そしてそのバルコニー、バルコニーってのは名ばかりですけど、物干し台と言ってもいい、外部のそこまで持って行って、そこでもう一度手を開いて放って、ホタルが舞い上がって、行ったという、貴重な体験を、したわけです。で、この話をね、僕は今するつもりなかったんだけど、この今6月っていう話をしたことによって、誘発されて、こういう話を突然思い出して繋がったっていうわけです。この梅雨という時期が実は僕にとってはそれほど嫌いな時期ではなくて、この、雨の季節っていうのは僕は非常にある意味で好ましい、時期でもあるわけです。つまり晴耕雨読っていうふうにまあ言われる熟語がありますけれども、まさにね、我々ブキストと言ってもいいし、あるいはビブリオフィリアというふうに言ってもいい、つまり書物教というふうに言っていいと思いますが、僕なんかその、中の隅っこにいるような人間ですから、つまり読書するときに何て言いますか、罪悪感なしに何時間でも机の前に、座ってられるっていう、まあ貴重な雨のおかげですみたいなことがあるわけですけれども、で、今日はまあつまり書物にまつわるようなこといつもやってますが、今日は特にまたそういうことがあるわけです。というのは、一つはですね、僕がまあ単なる妄想というか、そういうことで思いついたこのスタジオからね、5分もかからない河原町三条をちょっと北へ行って、教会がありまして、その教会の通りを、これは姉屋小路と言いますけど、その通りをねちょっと曲がって、江戸時代から続く花屋さんがありまして、その2階の屋根裏部屋を使って、実は来月にオープンさせようとしている古本屋です。古書、それから骨董カフェと、つまりそれこんなね、いろんな要素をやっていいのかっていうんだけど、友人に相談したところね、ちょっとね、武田そんなのやってるのすぐ潰れるぞってこう脅されて、で古本だけじゃもうとても無理だと、でその骨董もやれって言うんで、骨董を増やし、で骨董と古本だけじゃね、見に来てね、何も買わずに帰っていくぞと脅されて、それでカフェもやるっていう、もう欲張りすぎた、で、実はそれにとどまらず、そこは出版社もやろうっていうんでね、 いや実はこう話し出すとこれキリがないぐらいいっぱいいろんなことをちっちゃな空間でやろうってわけですけど、まあ、ともかくそれのプレオープンオープニングの前にこれをちょっとにわかに思いついてこれをやろうっていうわけです。それで、実は明日から3日間かりそめの幻影映画館と題して、やろうってわけです。それも19世紀末期の、ヨーロッパ特にそうですね、ロンドンやパリや、あるいはそのどうでしょうロシア的なるものちょっと秘密を漏らしましたけどこういったものが混じり合う、世紀末の、いろんな各都市がこう横断して交わっていくような、そういう、文章でもっても内容がね、今日まあちょっと後で今ちょっとあまりバラすと面白くないそれでそういったその屋根裏に投影されたかりそめ幻影映画館というのを3日間かりそめですよつまり夢のように立ち上がって夢のように消えていくってまさに幻そのもの映像というものが持っているおそらく本質であろうと僕は思いますけどそういう幻の幻影のこれまあつまり重複する同じ意味をいくつもこれ言ってるわけですけどまあそういったものであるとそしてそこの名前がまた振るっていて、よろぼしというわけですねそのよろぼしというものがどういうものかっていうとおのおの中にあるよろぼしというものは、盲目の少年なんですがその盲目の少年というものが、実は一つの大きいキーワードになっていてこの盲目性ということを僕は何度も言ってるんですがいわゆるですねその書物というものの元にあるものこれは僕は非常にこだわっている口承文芸的なるものであってつまり耳から入って耳から入った言葉というものを、あるどういう形で脳内にあるいは心の中に像を結んでいくかっていうようなことがあるわけですがこういったものとあるいは文学性あるいは、映画の持つ、システムそれから後に今日ではテレビそれからインターネットというふうにまああるわけです。でこの今語っているこれはまさにこの耳から入るラジオというメディアの僕好みのこのラジオという耳からだけ入って耳から入ったもので映像を浮かべたり他のいろんなものにこうつまり連鎖してイメージが乗り移っていくというそういうようなことがあるわけです。これがいわゆるよろぼしという能面にもあるんですけれども少年盲目の少年の、物語そして能面である、その少年の面ですね 目の部分が非常に切り込みが細い小さな細い三日月のような上弦の月のような形をしたところから能役者は舞台を見るということになっているこの字は、弱い奉仕と書くわけですそれでよろぼしとよろけながら歩いているというようなことです。で、まあ手前味噌のですね宣伝もちょっと今させていただいたんですが、今日は、ちょっと僕がベラベラと、くだらない話をするよりもゲストをお招きしたいと思いますが、その、実はですね、最新の著書が今出たばかりで、これは素晴らしい本で出版社は新陽社というところです。新しい曜日のようと書きます。でこの熱い、本、この美しい本は、帯が銀色それからこの表紙カバーをめくってみるとこのハードカバーのハードカバーじゃないハードカバーのその表紙のですね厚紙はまさにこの白銀で染められているというようなそういう本でこれサブタイトルからちょっとご紹介すると銀の時代銀色ですね銀の時代への旅っていうサブタイトルがついていて、本題をロシアの世紀末というもう何とも魅力的なそして、帯の、帯文と言いますけど帯文の、大きな文字を読ませてもらうと失われた時代が今蘇るで そうですね、今日は東京から、僕は長い間お世話になり、それから、僕も編集者ですあるわけですけれども、編集者の大先輩でもあり、かつて、平凡社の太陽という雑誌の編集長を務められていた、美術評論家の海野博さんお招きしております。海野さん、どうもありがとうございます。今日は
よろしく。
はい。やっと実現しました。はい、来ていただけました。明日からこの先ほど言ってよろぼしの3日間のイベントにも、うん、ゲストトークをお願いすることになって、今日先ほど京都に疲れたばかりというようなこと、お忙しい中ありがとうございます。
もう呼んでいただいて、
はい、
武田君と話をするだけでも本当に楽しみです。
はい、いやいや、本当にそう言っていただくと、もう光栄の至りということですけれども、特にね、海野先生、このロシアの世紀末、これは素晴らしいですね。僕は海野博士という著述家の一番最初に出会った、もうすでにね、僕は20代の後半でしたけど、美術出版社から熱い本が出ていて、装飾空間論という本がありましたね。
あの時代からの本当に長い付き合いですね。
は
い、
そうですね。うん、
で、まあ、ロシアの世紀末自体は僕の、まあ、一つのライフワークというか、うん、まあ、一番最初にロシア文学、早稲田のですね、うん、ロシア文化文学科にいたもんですから、その時からのテーマで、うん、まあ、大学の時は本当に非常に不完全な卒論しか書けなかったんですけど、ある意味でこれは二度目の卒論という感じなんですけどね。
でもね、僕に言わせると卒業してほしくないなっていうね、
うん、
そういう思いがあるんだけど ね、
もう本当にまあ、あなたもよく知ってるように、僕は世紀末から出発して、うんうん、でもういまだに世紀末をこう歩き回ってるんですけども、なんとこう広いテーマだったのだろうなっていうね、
うんうん
う
ん、
こう気が、最初は非常に特殊な、うん、こう小さなテーマだったなと思ってたんですけど、うん、まあ、歩けば歩くほどね、
はい、
こういろんな広がりが出てきて、
はい、
でそれについてロシアについても世紀末があるんだっていうことをね、うんうん、ようやく書けたんで、うん、その本が出た時にこの番組に呼んでいただいたっていうのはすごく嬉しいですね。
ありがとうございます。いや、このロシアの世紀末、僕は実はそのロシアの専門家ではないですが、ロシアについてのね、関心というか、それが19世紀から特に19世紀から20世紀にかけてのソビエト時代も含めて なんですけど、そのロシアの、まあ、いわば神秘主義や、うん、そういうものに非常に関心があるのと、それからもう一つはやっぱり決定的にこの著書の中でも、あるいはその最初に僕はずいぶん昔に美術出版社の美術手帳のディアギレフとその時代だったかな、うん、そういう特集が組まれた時に宇野さんの書かれた結構長いもの、うん、つまりディアギレフ、うん、バレエリュスですね、うん、バレエリュスっていうのはロシアバレエ団のことですが、うん、このことをずいぶん書かれて、僕もそれ読ませていただいてずいぶん影響を受けたんだけど、そのロシアの持っている、あるいはその僕は映画監督で大好きな、アンドレイ・タルコフスキーという人がいます。この人やら、それからバレエリュスの中で言えばニコライ・レリヒという人がいて、そのレリヒのことでなんかも僕は、うん、かなり長い間ね、うん、あまりない情報でもって、うん、興味を持っていた人物だし、あるいはその、なんていうか、いろんなそのロシア系のその謎の人物たちがいろいろ出てくる、こんなものも含めてロシアの見えないロシアというものに惹かれてきたわけですけど、興味津々ですね、これは。
まあ、偶然なんですけども、今年はね、
はい、
そのロシア革命から100年なんですね。でその年に、つまりロシア革命によってこの世紀末というのはほとんどこう失われていったわけですけども、その今話してるレディヒという人なんかもね、やっぱりみんな亡命してね、でレディヒはニューヨークに行って、でニューヨークに美術館があるんですよ、は
い、ありますね、
うん、でそこへ行った時にね、
はいはい、
で思いがけなくそういうなんかロシアから来た人たちがね、そのパリやニューヨークでその後をたどることができて、うんうんうん、ロシアの文化の影響っていうのがこう世界中に広がってんだなっていうね、
うんうんうん、
気が、日本なんかも、まあ、ロシアからの来たバレエが ね、
うん、
ですね、育ってるわけで、
その通りですね、うんうん、日本は特に、東優作、うんうん、さんですね、うんうん、東優作、まあ、伝説的な、うんうん、まあ、こういう言い方は失礼なのかも分からないけど、日本の、ニジンスキーと言っていいかもしれない、そういうで、その東優作さんの教え子たちが、うん、まあ、日本の草分け的な、うん、バレエ団あるいはそのバレエ研究所をいくつも立ち上げて、うんうん、そこからいわば日本のバレエ界が、うん、溶出していったと言っていいわけですよね、
まあ、だからロシアの世紀末っていうとね、うん、非常にこう遠いような気がするんだけど、うん、実はそのこう跡がね、
うん、
世界中に散ってて、日本もやっぱり決してこう、うん、なんていうかね、うん、無縁じゃなくて、
ね、
むしろ日本にもこう、うん、その跡をたどることができるっていうね、ことですから、
そうですよね、うん、僕はね海野博という著述家をね、結局ね、そのね、ロシア文学からね、
うん、
入ってこられたとはとても思ってなかったんです。うん、それで、というのは、ヨーロッパの世紀末、うん、あるいはその装飾空間論、あるいはその、なんて言いますか、その世紀末、アール・ヌーボーや、
うん、
アール・デコや、いろんなね、その中で、同時代性として、ディアギレフたちのバレエ流出のことや、うん、そういったものがヨーロッパに大きい影響力を持ってくるので、うん、そちらについても触れられたとばかり思ってたんだけど、うん、まさにロシアが、うん、とヨーロッパの関係の、ロシア側からこう、うん、ヨーロッパへ、いわば研究が入られて、うん、そしてその、またその、こうしてそのロシアを中心とする、
うん、
まあ、一大なんていうかロシア19世紀20世紀初頭っていうようなあたりがここまで日本人の手でまとめ上げていかれるっていうのはね、うん、意外で実は非常に驚きを持って見てるわけですけど、
まあ、僕としては、はい、ロシアから出発して、ロシアをやるためにヨーロッパをやって、
はいはいはい、
でようやく今またロシアへ戻ってきたっていう感じなんですね。
なるほどね。なんかロシアから愛を込めてじゃないけど、なんかありましたけど、それは素晴らしいですね。で、ロシアはあれですか、やっぱり何度か足を踏み入れられました。
そうですね。
うん、
まあ、ただロシアにおいては、うん、まあ、非常にその、モダンアートっていうものが、うん、ずっとこう研究が止まっててですね、
うんうん、
ようやくその、まあ、いわゆる雪解けっていう時代にですね、
はいはい、
そういう、まあ、ヨーロッパのモダニズムみたいな研究が始まって、うんうんうん、でロシアの革命の時の、まあ、ロシアヴァンギャルドっていうアートがありますけれども、はい、うんうん、それも禁じられてたわけですね。でそれがようやく解禁されて、
はいはい、
で非常に爆発的にロシアヴァンギャルドが再評価されてきたんですけど、うんうん、とにかくロシアっていうとみんなまだこうドストエフスキーとか、
はいはい、
そのトルストイとか ね、
そうですね、
そのロシア文学以外は知られてなくて、
はいはい、
で、実はそのドストエフスキーなんかのいわゆる金の時代というんですけどね、
はいはいはい、
と、はい、それからロシア革命のロシアバンギャルドの時代の間に、うん、その銀の時代があったっていうのがね、うん、
それが素敵ですね。
それをね、非常にロシアにおいても研究が遅れてきてる、
うんうんうん、
で、まあ、それをなんか、なんとかこう、まとめたいという、ね、うんうんうん、気がして書いたわけですけど、
ね、なるほどね。いや実は僕はその、宇野博士先生と僕は20歳代の後半でしたけど、僕は編集者としてその、僕の作りたい ある文芸誌を特集号のテーマとして機械と植物っていう相反する2つの機械、一方では機械という、もう一方は自然界にこうある、システムメカニズムの植物というもの、これがあるところは似ていてあるところは全く違うんじゃないかっていう、これを突き合わせて特集テーマを上げて、これに始めこの中の、僕はいろんな方の原稿を読んで、そしてその、なんとか海野博士さんに、このテーマで書いてもらえないかっていうふうに思ってお願いしたら、その当時太陽の編集長であられたと思いますけど、その快く引き受けていただいて、それで見事な原稿、つまり玉稿を賜ったわけなんですが、その花三つの変装というふうに題して、その三章に分かれた、文章です。この中の一つはおそらく石の花っていう、これロシアのやはり有名な映画にもなっている文学ですね。それからケネサンガーっていう人の、まあ今回実はその明日明後日し明後日やるイベントの中で映画をやるんですが、この中にケネサンガーっていう人、それからマヤデーレンっていう人、これら20世紀中頃の、前衛というか実験映画、あるいはアバンギャルド映画と言っていいものの中なんですが、そのケネサンガー の撮った映画の、イタリアの何でしたっけ、そのある噴水庭園の、うん、ビラデステって呼ばれる噴水庭園のその夜のシーンで、地下から水がこう花のようにこう噴水が天に向かって咲きますね。この中を通してその一人の男が踊りながら、あるいはたびたび、そういう映画、これは水の花、それから、同じくケネサンガーは花火についてもう短編を撮ってます。これ水と、火の花、どちらもメタファーとしての花というものを咲かせるという映画であり、このその時の海野博士著の、花三つの変装の三つのうちの水と火という花の、ことを描いてもらったことについて、あさってこのケネサンガーあさってやりますけど、この時にそのゲストトークで話していただくっていう、この偶然いろんなことが重なっていて、うん、僕も感慨深いんですけれども、
そうですね、はい、僕もそのケネサンガーとの出会いっていうのが非常に大きな意味があって、はい、ケネサンガーのこうハリウッドバビロンっていうね、
はい、
ハリウッドスターたちの、まあ、スキャンダル集をね、役と監修を やらせてもらう、
はい、
でそのことがその後の仕事にね、とっても大きな意味があって、
うん、
でそういう出会いっていうのがすごく大事だったなと思いますね、うん、
いやまあぴったりといえばぴったりの仕事で、やっぱりね、海野博士さんがそのケネス・アンガーの熱い本ですよね、うん、ハリウッド・バビロンっていう、まあ、極めて魅力的なタイトル の本を、まあ、いわゆる翻訳されて、それは確かにその後もいわゆる日本の実験映画、あるいはそのアバンギャルド映画と言ってもいいかな、の特に1950年代前後っていうなあたりの仕事ですよね、それら。これらのフィルム つまりフィルムエイジって呼ばれるのがその時代かどうか分かりませんが、その、そういったものと海野弘というあの人物との結びつきはもう分かちがたいもので、もともと海野さんはあれですか、映画 とはかなりあの個人史的にも長い経験をお持ちなんでしょうね。
そうですね、はい、あの僕は、まあ、あの子供の頃、まあ、映画少年というか、まあ、非常に孤独なあの少年時代でしてね、あのでこう一人 であのちょうどその頃ですね、近くの映画館にずっと入り浸って、はい、あの見てたんですね、ですから50年代の映画っていうのは、ほとんど見てるんですね。
あ
でそれはもう本当に子供の頃、まあ、ちょっと混ぜた子供だったんですよね、ですから当時 そのハリウッドのミュージカルだとか、うん、西部劇だとか、うん、そういう、こう二流三流の映画も、うん、もう片っ端から うん、見てたんですね。でそれはまあ単なるこう映画ファンとしてのあれなんですけど、うんうん、でまあ、物を書き始めて、うん、で最初の頃はあのハリウッドの古い方のね、うん、あれをこう書いてたんですけど、歴史的なことをね書いてたんですけど、うんうんうん、そのうちにあの映画会社の人とか、うん、あのキネマ旬報っていうね、
はいはい、
あの映画雑誌の人から、はい、新しい映画を見たらどうか、
はい、
それであのこういう映画を見なさいっていうね、でむしろこう自分で見に行ったよりも見さされてたというかね、これ見ろとかね、あのみんな勝手にそのこの映画はあなたに向いてるとか言ってくれて、で例えばそのフランス映画社とか、
はいはい、
そういうこう川北さんという方、うん、女性がですね、うんうんうん、これあのとにかくビスコンティを見なさい、でビスコンティ映画をねこう、見せてもらったりね、でそういう引っ張ってもらってだんだんこう新しい映画もね、うん、あの見るようになったっていうことですね。
今回あのマヤデーレンもやるんですけれども、うんうんうん、マヤデーレンっていう人もつまりあのケンさんがよりちょっと前の、うんうん時代ですよね、うんうん、少しそれでマヤデレンの位置づけっていうか、うん、あれもその今回あの幸いのことに16ミリで全部上映を、うん、そのちっちゃな屋根裏部屋で少人数集まってみようっていう贅沢な試みで、あの、原雅人っていう映画監督が、うん、あの最後その彼の作品25日にはやるんですが、そのしかし彼がその3日間通して、うん、あの映像技師もやってくれるっていうんで、うんうん、16ミリを回してくれる役割なんです。それでマヤデレンはあの今回あの、その16ミリで、まあ、あの短編が、まあ、彼女は あの、うんうん、あれなんですが、特に僕があの、まあ、僕だけじゃない、これ一般的にマヤデレンといえばもうこの作品っていうぐらい、うんうん、あのまあ重要な仕事、うん、午後の網目っていうふうにこう訳されている仕事ですね、うんうん、これ15分くらいのものですけど、これも今回、うん、あのお見せしようってわけです。
まあ代表作でね、初期のものですけど、はいね、でマヤデレンはあの非常にそのモダンダンスというものにすごく興味があって、うんうん
はいはい、
でまあ彼女の映像にも、うん、非常にこうダンサーがね、
はい、
こういっぱい、
そうですね、
出てくるんですけど、
そうですよね、
僕にとってもそのつまり20世紀初頭の、うん、そのダンスっていうものの、うん、こう、うん、アート全体に
持っ
ていったね、
はいはい、
先ほどのあのニジンスキーみたいな、ロシアバレエもそうですし、うんうんうん、それからまあイサドラ・ダンカンとか ね、う
ん、ね
こうそういうそのダンスの始まり、うんうん、こう人間の体の動きみたいなものと、うん、こうアートの関係がね、
うんうん、
でマヤデンレンもそこにこう非常に、う
んはい、
あの注目して、 彼女の映画には、ねうん、よくダンスが出てるんですけどね、
はいはいはい、面白いですね今回、うん、午後の網目以外に、うん、16ミリでお見せするものの一つには、うん、カメラのための振り付けの研究というこれもまさしく身体を
そうですね
でこの要するにダンスというものの持ってるメカニズムっていうか、うん、ある本質的なものと、うん、映像っていうものとが、うん、やっぱこれなんか双子の兄弟のように、うん、似てますよね、うん、それがこう、
ちょうどねどちらもやはり、はいうん、その1900年前後に出発してるんですね、うんあは
い、スタートが似ているし、
同時代であって、うんうんうん、それから一つのこう映画としては映画自体もそうなんだけど、うんうん、その特にこういわゆるこうアンダーグラウンド映画においてはね、うんうん、そういうこう人間のこう解放みたいなものがね、うん、人間の体が、うん、こうどう変わっていくのか、うん、そういうものに興味が非常にあった時代でね、うん、
なるほどね確かにそうかもしれないその特にその海野浩という人の、うん、著述を皆さん読まれるとすぐ分かるんですが非常に横断的でありそれからイメージが読み手はその活字っていうか文字を追うんですがその後ろにこう広がってくる映像的なものやあるいはその動きや影や、それからその空間的な広がりこれは日本のある場所で読んでいても活字はつまり漢字とひらがなカタカナそれからあるいはその異国の言語ってものはそこにこう混じってそれを目で追うわけですがその後ろには19世紀や18世紀やあるいはその日本以外のロシアの、サンクトペテルブルクが見えたりあるいはパリが見えたりあるいはロンドンが見えたりいろんなところが見えてくる、うん、この空間の広がりっていうものがそういった特徴であり映画や音楽やあらゆるものにこう通底してこうつまり横に全部手を結んでいるものとして感じられるっていうようなことが海野浩の著述の一つの特徴ではないかと僕は思うわけですけれどもすいませんベラベラしゃべってますけど
いやいや、はい、そういう都市の中でね、
はい、
で最初は僕も非常にそのパリとかロンドンだったんですけど、うんうん、そのうちにやはり日本というね、うんうん、の都市空間もやってみたい、
うんうん、
でまあそれでモダン都市東京というのを書いたんですけども、はいはい、実はいつかそうこう夢の企画でね、
はい、
日本そのつまり京都自体も、はい、モダン都市空間として読んでみたいなっていう、それ夢があるんですけど ね
それ夢じゃなくてね、
うん、
ですからよろぼしで、うん出版しませんかとか言って、うん、もうここで宣言しちゃうと、うん、実現するのねえ
いやだからつまり東京にもその一つのね、
はい
世紀末の空間があり、うんうん、それから東京にあるんだったら、うん、その東京にモダン都市があるんだったら、うん、大阪にもあるだろう、
はい、
で大阪についてはモダンシティ再びというね、うん、その大阪論を書いてるんですけど、
なるほど。
大阪にもあるんだったら京都にもあるはずだっていう、ね、
その通りですね。
で京都っていうのは一見こう古都としか言ってないんだけど、うんうんうん、実はその実にモダンなとこがある、うん、はずなんですね。
おっしゃる通りですね、うん、
だからモダン都市としての京都をね、
うんうんうん
こう読みたいっていう
はいはいいや
だから今日もねここへ呼んでいただいたってことはすごく嬉しいなと思いますね
ありがとうございますこれ今日、まあ、この 2,3 日、うん、京都に滞在していただきますけど、これが一つの次の、まあ、いわゆる京都を読み込んでいく、うんうんきっかけになればね、僕としても非常に嬉しいし、
そうですね、
はい、期待しますね。それで、まあ海野さんの書かれているものの、いわゆるその、先ほど僕が一番最初に20代で読んだと言っていたその装飾空間論、
うん、
この空間という言葉を、うん、 なんていうかそのお題目のようにこうあるわけではなくて、うん、その空間の実態というものをどういうふうにおそらく捉えられているかっていうふうに僕は想像するんだけど、うん、これは都市空間やつまり空間的広がり、うん、これはジャンルを空間的に、うん、超えていくっていう意味もあるし、うんうん、それから実際にその時空間を、うん超えていく、うん、こういったものをあらゆる意味で超えていく中に、うん、雲野博士型の今おっしゃってた、うん、そのモダンシティつまり、うん都市論というものが、うん、都市空間論として
都市っていう括り自体がね、
はい、
そのつまりこう実に雑多なものを、うん一つのこうくくって見せられるっていうね、で今武田さんが言ったように、うん、そのジャンルを超えてね、うん、その文学論とか美術論とかね、うん、音楽論というこうそういうこう別々な、うん、あれではなくて、うん実はこの一つのね、うん、それを全部こうひっくるめてこう捉えるっていうね、はい
は
い、
ですよね。
その空間的なつかみ方っていうのが都市なんじゃないかなっていう、うんうん、で、まあ、都市っていうこうあれを見つけたことは、うんうんうん、まあ、その後こうものを書いていく上でね、
はい、
一つのこう始まりだったかなっていう気がしてるんですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。あとまあいわゆる都市の中でも晴れと毛の中でいうと、うん、そのお祭りのことや、うん、そのいわゆるその特別の、うん、まあ、いわゆるスペシャルなある時空間について書かれたり、うん、あるいはその、花街や、うん、演劇空間について。
そうそうそう、ね、都市っていうのはね、うん、僕の考えでは、うん、都市化っていうのは、はい、こう二重化だと思うんですよ。
あ、はい、
あ、つまり、はいはいはい、表通りができると、うん、裏通りができるっていうね、
は
い
は
い、
それ
からこう非常にこうきらびやかな明るい昼の世界に対して、うん、こう夜の世界が出てくる、うんうんうん、それからいわゆるこういわゆるアンダーグラウンドとかアンダーワールドっていうね、そういう必ずこう明るくなればなるほど実はその背後にはね、
うんうん、
こうアンダーワールドが開けた、
はいはい、
でその面白さっていうのかな
ですね、
自体がね、やっぱり都市というものは繰り返しこう調べてんだけど、こうやっぱりたどればたどるほど面白いという、
はい、僕昔何だったか雲野さんが書かれたもので、あるいは直接教えられたかな、パリの秘密って呼ばれる、うん、これまさにね19世紀の、うん、新聞の連載小説ですよね、うん、確かパリ中の人たちが、うん、その展開を早く新聞が出ないかっていうふうに心待ちにしたっていう、痛快な物語だけど、あれはまさにパリの、これはもう比喩じゃなくて、うん、その悪漢たちが、うん、その地下へ、うん、降りて地下通路でもってつながっているっていう、うん、そういう物語でしたよね。
そうですよね。
まさにアンダーグラウンドそのものですよね、うん、
だからつまり都市で考えると、うん、そのパリとかロンドンで考えると、うん、この19世紀の初めにね、うん、ガス灯っていうのが作るんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれまではね、うん、ろうそくなんですね、
はいはい、
そうすると夜はね本当に真っ暗で、はい、つまり普通の人はこう日が暮れると外へ出ないんですよね、
はいはいはい、
だけどそのガス灯がついたためにナイトライフっていうのができるんですね。
できるんですね、
うん、で夜中まで人々がね、うん、こう街をうろついてね、うん、こう行く出てくる、つまり街がこう昼と夜に二重化されるっていうね、
はいはい、
そういうこう照明のこうガス灯がついたために、うんうん、でしかもガス灯ですから、うん、こう中途半端にこうほの暗いっていうかね、
うんうんうんうん、
でそこにこういろんな犯罪とかがこう、はい、うごめき出してね、 やっぱり そこにこうシャーロック・ホームズが
登場するわけですね。空間が出来上がったわけですね。
うんうんうん、で逆にそのそういうその事件を、うん、そのさっき言ったようにこう伝えるジャーナリズムが出てきて、
はいはい、
でそのそれを貪り読む市民たちが出てきた、
はいはいはい、なるほど、まさに都市空間というわけですね、うん、それは、うん、そのシャーロック・ホームズやそのいろんなもの、うん、その、物語文学の役割が想像力を、うん、あるいは僕らみたいにその妄想力を非常に刺激して次なる幻影を生み出すんだけど、うん、そのまさに影防止っていう言葉があるように、うん、そのガス灯が生まれ、うん、そしてその、うん、陰影が、うん、そこを歩くものの、そうそう、影だけが大きく伸びていく、うん、でこのちょうど僕のところはその、うん、よろぼしといって弱い胞子ですけど、うん、影という字に置き換えると影防止になる、うん、この影防止っていうのはいわゆる幻灯と呼ばれる、うん、影を使った、うん、初期 の、うん、光でもってそのレンズで、うん、壁まで投影すると大きく揺らめきを持って像を結ぶっていう、うん、あれからつまり動画である映画に発展するんだと思うんですけど、これなんかねそのつまり光と闇の淡いにこういった幻影、うん、まさにね、そういうものが生まれて
くる。で本当にね、うん、昔はもう真っ暗ですから、うん、あれなんだけど、うん、そのガス灯っていうのは、うん、こう見えるような見えないようなね、
うんうんうん、
こんな見えてくると
、はいはい、
するとこう亡霊なのか何なのかね、
はいはいはい、
で、例えばその19世紀に、うん、ジェームズ・バリーという人がピーターパンっていうのを書いたわけですよ、
はい、ですね。
そうするとそれピーターパンっていうのはどういう小説かっていうと、そのハイドパークに妖精が出てくるわけですよ、はいはい、でつまり、言ってみるとシャーロック・ホームズと妖精が同じ時代に、うん、
なるほど、
ロンドンをうごめいていった。
面白いですね、これは
ことなんですね、
すごいですね。これ子供たちはもうたまんないですよね。
そうですね、
こういう刺激がね、うん、僕も実はその私事で申し訳ないんだけど、小学校の3年生ぐらいの時に僕 の家に下宿していた大学生から僕の誕生日にね、うん、小さな本をプレゼントされた、うん、これがねピーターパンだったんですけど、うん、口絵っていうか挿絵入りで、うん、あっという間に惹かれて読んじゃったんだけど、うん、まあ、それ今思えば、うん、大きい刺激ですね、うん、それはね。
だからピーターパンっていうのは読み直してみるとね、うんうん、その最初の部分っていうのは、うん、そのハイドパークの、
はい、
こう地理案内ですよ、
はいはい、
都市をこう徘徊するね、ここにこれがあって池がありますっていうね、でそのこう都市の地図を説明しておいてからこうそのハイドパークに出てくると。
ね、話は尽きないんだけど、あと1分ぐらいあるのかしら。もうないですね。もう切れちゃうかもしれないです。海野さん、今日いっぱいこれ。
番組のご協力は大垣書店でした。